ラジオラビットで CM を流してみませんか。お得な価格でお得なサービス、あなたの街のラジオ局ラジオラビットがあなたを、あなたのお店を、あなたのグループを応援します。0565-32局の8855まで今すぐお電話を。
ピンクカルカル、パーソナリティのカルカヤサトシです。 78.6MHz ラジオラビート。
はい、どうも。お、全世界の皆様こんばんは、カルカヤサトシです。 FM トヨタラジオラビート、毎週土曜日夜11時のピンクカルカル番外編です。この番組では皆様からのメッセージを募集しております。下ネタ、ふつおた、コーナーへのメッセージなど、メールの宛先は786@lovat.co.jp までお願いいたします。いやー、今日はね、本編、いつもは本編の最後の方、後半からこの番外編を収録を始めて、で、本編が終わってもそのまま収録を続けて、ポッドキャスト版を収録していくっていう感じなんですけど、今日はね、なぜかピンクカルカルの本編は12月31日の夜11時から12時までだったんですけど、最後じゃないですか。2016年最後。あ、皆様明けましておめでとうございます。2016年最後ということでね、なんかちょっと普通に番組やるのもどうかなと思って、まあ、なんていうの、ピンクな曲特集みたいな感じでね、やったんですけど、でまあそれだけならいいんですよ、曲いっぱいかけるだけなんでね。でまあ、曲の間で喋りながらやっていこうかなと思ってやり始めたんですけど、そしたらさ、ちょっと大変なこともやってたんですよ。これ番組中に、除夜の鐘を108回つこうと思ってね、こうやって鳴らしながらやってたんですけど、で108回にしたいじゃないですか。まあいいんだよ、100回でも115回でもいいんだけどさ、108回にしたいからさ、こう数えながらやるんだよね。で鳴るたびに、こう漢字の正しいっていう字、あれで一本一本書き足していってやってると、こうなんだろう、喋りながらやってるともうわけわかんなくなってくるんだよね。あれ、今鳴ったのって棒引いたかなとか、そんなことばっか考えてたら全然もうダメだね、全然まともに喋れない。ダメだなって思った。こんなことじゃね、今も数えてはないんだけど、除夜の鐘を鳴らそうと思うと気が散るね。だからさ、番組中に僕がね、最近こう何ヶ月か前から、もう2017年新年になりましたけども、2016年年末ぐらいのね、何ヶ月間かは僕なんか本当にね、冗談抜きで、テレポーテーションできるような気が したんですよ。多分できると思うんだけど、こう車運転しながらさ、あ、なんかテレポーテーションできそうって思うんだよね。多分もうちょっと力入れたらテレポーテーションできると思うんだけど、僕だけがテレポーテーションすると車がそのまま走り続けちゃうから、よく芸能人で痛い人いるじゃん、こういうバカなこと言う人。だからそういうのじゃなくて、本当にこうできる気がする時ってあるじゃん。それなんだけど、だからちょっとこいつバカじゃねえのって、まあ、思ってもらうのはいいけど、違うんだよ本当にね。分かってほしいんだけどさ、まあいいや、金鳴らしとこ。そういえばで、あとね、そういう話をしたんだけど、あとね、ラジオラビーを聞くためのアプリができたんだよね。これもさ、まあこれポッドキャストのアプリとか、まあね、ホームページで聞いてくださっている方とかいろいろいるとは思うんですけども、これもさ、落ち着いて喋りたいじゃないですか。どう、聞き方はどういう風だよとかさ、落ち着いて喋りたいのにさ、ダメなんだよ、気が散っちゃう。鐘鳴らさなきゃいけないっていうのと、鐘を数えなきゃいけないっていうのがね、 うん、気が散ってしまうんですけども、そうラジオラビートのアプリができたんですよ。Android でも iOS、iPhone でもあるんですけどね、どちらも、アプリのストアでね、多分ラビート、カタカナでラブフに点々小さいイ伸ばすと、ラビートですね、ラビートって言って調べてもらえると出てくるとは思うんですけども、それが出たんですよ。で今までっていうのはね、本編はサイマル放送はやってたから聞けたわけですけど、ちょっとね、リスラジとかを使って、何個かタップしなきゃいけないとかあったんですけど、もう今度はね、これ専用アプリなんで、そのアイコンをラジオラビートのアイコンをタップして、今こう入ってるんだけど、音が流れちゃうか、切っておけばいいのかな、ラジオラビートのアイコンをタップして、そうするともう、タップした最初の画面にでっかいボタンで再生ってあるからね、もうそれ押すだけで、今放送されている曲が曲じゃない、番組が流れるっていうことで、本当に気軽に聞けるようになったんでね。でこのアプリからメッセージを送ることもできたり、あとはねホームページをチェックできたり、あとは何ができるのかな、番組予約もできるね、番組予約っていうのはプッシュ通知されてくるのかな、っていうのができたりするから、ダウンロードして、でさ、毎週土曜日の夜11時ね、もう日本全国どこでも無料で聞けますんでね、他の、昼間のね、僕、クレイジーな番組をやってるのは僕だけじゃないからね、いっぱいいるから、まあ割と僕ほどひどい、僕ってどちらかというとギリギリアウトな感じでやってるんだけど僕ほどひどい人はいないかもしれない。あ、オカマのケイママがいるかな。オカマのケイママがそのアナルに腕をとかそういうことを言うかもしれないですけども、まあそれもね、いいんじゃないかなと思いますんでね、それ聞いてみてください、よかったら。ホームページのラジオラビートのホームページのトップページからもインターネットでラジオを聞くっていうところをクリックしていただくと、アプリについてとか分かりますし、スマホから直接ね、アプリのストア行って、でラビートって検索すると出てくるかと思いますんでね、ぜひ聞いていただけたらと思います。はい、
お帰りなさいご主人様、ようこそいらっしゃいまし、パンツも履かずに全裸でメイド喫茶に入ってくるなんて、誰かと思ったらまたあんたなのかよ、カルカヤサトシ、ピンクカルカル。
さあ、カルカヤサトシがお届けしておりますピンクカルカルですけどもね、まあ新年明けましたけども、去年はいろいろね、ゲス不倫がありましたね。年末ギリギリに来てさ、安田美沙子さんのね、旦那さんの不倫とかあったよね。本当多かった、ゲス不倫って言われてましたけどもね、ざーっといこうか、1月がね、ベッキーと川谷絵音さんね、それから2月が桂文枝師匠と紫苑さん、それから2月、同じく2月、狩野英孝六股疑惑、3月、乙武さんね、過去に5人の女性と不倫関係にあったっていうことでね、その後奥さんとは離婚ということになりましたけども、それからまた3月、石井達也さん、仙台市のホテルで20代の女性ファンと密会、いいね、みんなモテるね、そしてまた3月、とにかく明るい安村一般女性と朝までビジネスホテルで過ごした、 うん、ビジネスホテルっていうのはいいね。6月、4月5月、まあ、なんかあったのかもしれないけど、6月ファンキー加藤&アンタッチャブル柴田の元妻、元ファンキーモンキーベイビーズのボーカルファンキー加藤さんがお笑いコンビアンタッチャブルの、柴田秀嗣さんの元奥さんとダブル不倫し、妊娠させていたことが分かったということで報じられましたけどもね。そしてまた6月、三遊亭円楽さん、40代一般女性と都内のラブホテルへ入る姿をフライデー。そして8月小倉優子さんの夫、小倉優子さんの夫でカリスマ美容師の菊池勲さんが、小倉さんの所属事務所の後輩アイドル馬越幸子さんと不倫関係にあったと週刊文春が報じた。そして9月、中村橋之助さん、現在は中村七代目中村芝翫さんですね、京都在住の芸妓さんと不倫関係にあったことを報じられた、そして10月浦沢直樹さん、やわらとかね、20世紀少年の作者で知られる人気漫画家浦沢直樹さんが50代の大手出版社勤務の女性と8月からたびたびホテルに出入りしていたと週刊女性が報じた。まあどこまでいろんな有名人、まあ漫画家浦沢直樹さんも有名だけどさ、でどこまで追っかけるんだろう。そして12月安田美沙子さんの旦那、安田さんの夫でデザイナーの、下取直之さんが12月18日妻とは別の女性とデートし新宿歌舞伎町のシティホテルに入った。女性は都内の病院に勤務する北川景子にのスレンダー美女っていうことなんですけどもね。ねえ、なんだろうな、その後さ、なんかこう安田美沙子さんがブログを書いてるじゃないですか。そのこの不倫が分かった後っていうのは、そのラブラブなことを書いていたちょっと前の記事とかがさ、痛々しいとかいうことでネットで言われてまして、もうかわいそうだよね。ね、なんか離婚とかしなくてやり直していく方向らしいんですけどもね。ほんといっぱいあったね。もう週刊誌が頑張ったねって感じですけどもね。そしてまあ新年ということでね、まあゲス不倫とか、まあ不倫はもういいとしまして、結婚もいろいろありましたね。2016年1月、有名人の結婚ね、ドブロック江口直人さんが一般女性と結婚、それから1月、大悟さんと北川景子さんが結婚発表、ウィッシュな家庭を築く、2月田中玲奈さんが一般男性との結婚を発表、お相手は40代の医師、お医者さん、2月マジシャン小泉恵里さんが元幕内力士と結婚へ、そして3月沖縄恵さんと木村亮さんが結婚、5月マックスの奈々さんが結婚、5月上野ジュリーさんがトライセラトップスの和田翔さんと交際半年で結婚、6月交際中だった知念里奈さんと俳優の井上芳雄さんが7月末にも結婚へということで、6月優香さん36歳の誕生日に婚姻届提出、また6月、コスプレイヤーおとぎねこむさんが漫画家の藤島康介さんと結婚、まあ、すでに妊娠していたということですけども、僕足フェチじゃないですか。でコスプレイヤー、コスプレとか全然わかんないんですよ本当に。コスプレイヤーの人とかも全然わかんないんだけど、コスプレイヤーのおとぎねこむさんのグラビア写真みたいなものはね、すごくエロティックでね、 足も美しくてね、いい感じの足をしてらっしゃって、だから僕はこれは結構ショックだったんですけどもね、7月、鈴木亜美さんが27歳の会社員の男性と結婚、7月いじり岡田さんが14歳下の、年下のネイリストと結婚、パフューム樫床にの美女、7月、小島よしおさんが7歳年下の OL と、結婚、交際1年足らずでスピード婚、8月、妻夫木聡さんと女優の舞子さんが婚約発表、僕は軽かや聡ですけどもね、妻夫木聡さんとは聡で一緒なのに どうしてこんなに違うんでしょうかね、8月縁組こと遠藤久美子さんが妊娠&結婚を発表、相手は映画監督、10月笑い飯の哲夫さんが、結婚9歳年下の一般女性と婚姻届を提出へ、11月、ロッテ、プロ野球ロッテの和久井秀明さんと押切萌さんが結婚、そして11月、V6 長野さんと白石美穂さんが結婚を報告、そして12月クリームシチュー有田哲平さんが結婚したことを発表、そして12月長友佑都さんと平愛理さんが結婚発表へ、だって、あー読んだ疲れた、あーたっぷり読んだ、うーん最後はね、鐘で、お寺の鐘の音で締めましたけどもね、まあね、あの美男美女のカップルってさ、僕とか全然美男子じゃないからさ、イケメンじゃないからさ、なんだろう、すごい可愛い子とさ、なんかエッチなことしたらさ、なんかすぐ行っちゃいそうじゃない？なんだけどさ、美男美女のカップルっていうのはさ、なんだろう、あ、俺こんな可愛いことをしてるとは思わないんだよね、多分。うん。もともとイケメンだから、今までの人生がそういう可愛いことばっかしてきたと思うから、よっぽど思わないのか。でもあれか、やっぱり超有名なさ、女性アイドル、女性タレント、女性グラビアとかとさ、なんかそういうことする時っていうのは、あ、なんかパッと頭の中で切り替えるとさ、あ、この子本当はすごい有名な子なのにそういうことできてるって思うと、すごい興奮しそうじゃない？女性もそうなのかな。例えば、妻夫木聡さんと女優の舞子さん、どっちの方がよりそういうことを思うのかな。めっちゃ興奮しそうなんだけど、どうなんだろう。それか淡々と終わるのかな。まあそんなこと僕は考えてもしょうがないね。軽かやさとしでした。